四旬節に入りまして、私たちはイエス・キリストの御受難に心を向けながら礼拝をし、御言葉を聞くようになっております。四旬節第二主日の今日の福音書も、先ほどそれを私たち聞きましたけれど、テキストをさっと聞いただけでも主のご受難がそこから告げられている、そういうふうに感じることができたのではないでしょうか。先ほどお読みした福音書の言葉を少しかいつまんでみたいと思いますが、例えばこんな言葉がありました。ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしています。私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない。こうした言葉を弟子たちはイエス様の口から聞いたわけでございます。これから何か不吉なことが起こりそうだ、イエス様の身に降りかかる苦難の道が、先ほどの言葉から私たちに届いてまいります。ファリサイ派がイエスのところにやってきて、ヘロデがあなたを殺そうとしています、こういうふうに忠告をしたわけですが、一体何があったのでしょうか。そのあたりを少しお話をしたいと思いますが、ヘロデという人物がここに登場してまいります。皆さんがヘロデと聞いてきっと思い出すのは、クリスマスのお話の中に出てくるヘロデ王のことではないかなと思いますが、ここに登場しているヘロデはそのヘロデ王ではなく、その息子です。息子のヘロデ・アンティパスという人のことです。この人はお父さんのヘロデ王のを引き継いでですね、イスラエルの領地を分け与えられましてですね、イエス様が生活しておられたガリラヤ地方、このガリラヤ地方の領主がこのヘロデ・アンティパスという人でございました。で、このヘロデ・アンティパスについての事件でよく知られているお話が一つありますよね。大変おぞましい事件でしたけれど、このヘロデが妻ヘロディアのリクエストに応えまして、洗礼者ヨハネの首をはねるという事件でした。そしてそのヨハネの生首をお盆に乗せて持ってこさせる、こういうおどろおどろしい事件が思い浮かびます。で、この事件、やはりガリラヤ地方では人々に相当話題になったようで、その後も尾を引くようになりまして、今日の今お読みした福音書の出来事へと関連してくるのです。イエス様は人々を癒し、悪霊を追い出し、奇跡を行い、そして神の国を人々に述べ伝えていくうちに、その地方一帯にイエス様の評判がどんどんどんどんと高まって広がっていきました。当然多くの人たちがそのイエスの噂を耳にするようになり、とうとうその噂は、イエスにまつわる噂は領主ヘロデの耳にも入っていくほどになったわけであります。そしてこうした噂話というのはどんどん膨れていきますので、 こういう噂話が持ち上がったのであります。ひょっとするとこのイエスはヘロデが首をはねたあのヨハネの生まれ変わりではないだろうか、こういう噂が立ったのでありました。で、当然こういう不吉な噂というのはヘロデの耳にも届きます。それを聞いたヘロデは胸騒ぎがして不安になり苦しむわけですよね。そしてヘロデはを恐れて自分がヨハネにしたことをその報復を恐れてイエスのことを生かしておいてはいけない、まあ、危険人物とみなしてイエスの命をヘロデは狙おうとしたのであります。こうした背景からヘロデがあなたを殺そうとしていますという警告の声をパリサイ派がイエスに伝えたのでありました。で、ところでここでイエス様にこの知らせをしたのがパリサイ派だったというところもちょっとどうでしょうか。皆さんどういうふうに受け取られるでしょうか。パリサイ派、パリサイ人というとですね、皆さんイエス様との関係を思い起こしてください。あんまりいい関係がなかった、そういう印象があるのではないでしょうかね。まあ、確かにイエス様はファリサイ派の人に、まあ、敵対をしておりまして、聖書のいろんなところでファリサイ派に対する批判の言葉が出ておりました。でもファリサイ派の人たちというのはもともとはとても真面目なユダヤ教徒でありまして、誠実で品格も高く、自分を律することが厳しく律することができた人、いわば庶民のお手本のような立派な人たちでありました。社会的にも地位が高くて偉い人、そういう形容詞が似合った人たちだったのであります。そういう人を、まあ、イエス様が批判の対象を批判したということはどういうことかというところも大事だと思うんですけど、よくあることかと思いますが、そうしたきちっと律法を守る人、模範的な人、そういう人が律法を守らない人、あるいは律法に心を向けない人、きちっとしてない人、まあ今で言うと何て言うんでしょうか、ちょっと緩い人と言いますか、まあ、もう少し砕けた言い方でいい加減な人と言いますか、そういう人たちを立派なきちっと生きている人たちが見るとついつい批判的にそうした人たちを見てしまうというところがあります。自分の正しさというものに絶対的な自信を持っておりますから、そうでない人を見てグズな人だな、いい加減だな、まあ、こんなふうに思ったりしてついそれを人にこぼしていってしまったり、ちょっとしたことで人を裁いてしまったり、そういうことがございます。イエス様がファリサイ派を問題にしたのはまさにそこでありました。大変厳しい言葉をイエス様はファリサイ派について言っておりまして、例えばマタイ福音書にはこんな言葉が載っけられています。あなたたち偽善者は不幸だ、白く塗った墓に似ている、外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。 すごい言葉ですよね。まあ、これはマタイ福音書からの引用なわけでありますけど、でマタイという人はこうしたファリサイ派の見方がよくしています。こうしたファリサイ派の見方をよくしていて、そういう言葉がたくさん載っているんですけど、ルカは今日私たちが読んでいるルカ福音書ではそうではなくてですね、割とこうファリサイ派の人たちをこう好意的に見る場面も出てまいります。そしてもう一つ、ひょっとすると皆さんが思い浮かべるのはニコデモという人ではないでしょうか。ヨハネ福音書に出てくるニコデモという人もイエス様に耳を傾けようと思って夜やってきた人でした。ですからファリサイ派の中にもイエスに注目をする、イエスのお話をよく聞いた人たちもいたということです。ヘロデがあなたを殺そうとしています、まあ、こういうふうに言ったファリサイ派の人なわけですが、それを聞いたイエスがどう反応しましたでしょうか。イエス様は毅然としてそれに答えています。こう言いました。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目にすべてを終えると私が言ったと伝えなさい。これがイエス様の返答でした。領主ヘロデのことを狐、こういうふうに呼んでおります。なぜヘロデを狐と呼んだのかはよく分かっておりませんが、少なくともヘロデに対するイエスへの批判がここにこもっているのははっきりと見て取ることができます。そのことよりもその後に続いて語られるイエス様の言葉が大変力強いですね。今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒す、これはイエス様がガリラヤ地方でしていた宣教活動そのものであります。たとえヘロデのそうした策略があったとしても、私の計画は変わらない、私は今すべきことをする、そういう決意がこの一言から読み取ることができます。そしてイエス様は33節でも次のように言いました。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない。預言者が死ぬのはエルサレムだということを言うわけでありますが、これはとても暗示的な言い方であります。はっきりと言っているわけではないですが、ヘロデが私の命を狙っているかもしれないが、私はヘロデに殺されることはないですよ。この言葉からこのようにイエス様が断言をしていることが聞き取れるのであります。もう一つ、イエス様が自信を持ってはっきりと告げているメッセージがございます。それは次の二つの言葉、一つは三日目にすべてを終えるという言葉、そしてもう一つ、自分の道を進まなければならない。三日目というとこの後イエス様に何が起こるかのをよくわきまえている私たちにしてみれば、それは十字架にかけられてから三日目のことを、すなわちイエスの復活が、この三日という数字から思い浮かんでまいります。復活を念頭に置いてこういうふうに言ったのか、あるいは地上におけるイエスの宣教活動がもう終わりになるという意味で 象徴的な意味を込めて3日そういうふうに言ったのかもしれません。いずれにしましても私たちはこの言葉に十字架を見て取るのであります。イエスの宣教の終了としての十字架、いや終了終わりではなくてイエス様の宣教の完成、ミッションの成就としての十字架、それが私たちに3日目という言葉から見えてくるのであります。このファリサイ派の人たちとの会話がなされた時のイエス様の心の中を占めている感情はどうだったでしょうか。これはもう嘆きでありました。悲しみでした。悲嘆であります。そしてそのイエス様の嘆き悲しみというのが次の言葉から見えてまいります。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。イエス様を受け入れないエルサレム、イエスを拒む聖地エルサレム、救い主の命を間もなく奪い取っていくエルサレムをイエスは嘆いているのです。この言葉の中に漂っているのはただただイエス様の嘆き、絶望、そして虚しさでございます。十字架、それはイエス様を慕いイエス様の教えを請うたイスラエルの人たち、ヘロデがあなたを殺そうとしていますとイエス様に忠告に来たファリサイ派の人にとって、イエスを貼り付けにした十字架は嘆きと絶望の印でしかありません。旧約聖書の申命記の中にこういう言葉がございます。木にかけられた死体は神に呪われたものである。木にかけられた死体は神に呪われたものである。丘の上に建てられて十字に組み合わされた材木は彼らにとって呪いだったのであります。この言葉はパウロもまた自分のガラテヤ書の手紙の中でも引用しています。3日目に全てが終わるまでは十字架はただただ呪いでしかありませんでした。私は自分の道を進まねばならない、これから自分が歩んでいく悲しみの道、ビアドロローサ、これがイエス様が歩まれるこの道が神様によって備えられた道である、このことをイエス様は分かっていました。分かっていたからこそ私は自分の道を進まねばならない、このように言ったのでありました。これは神の御心に沿った計画された道なのだ、イエス様自身がそのことを承知していたからこそ出てきた言葉ではないでしょうか。私はそのために生を受けた、十字架の道を歩むイエス様に迷いは全くありませんでした。そして十字架から3日が過ぎるとそこから救いが始まってきました。パウロは先ほども引用した申命記の聖句を引用しながら ガラテアの教会の人たちにこのように呼びかけています。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。イエス・キリストが十字架にかけられて呪いとなったことで私たちは律法の呪いから解かれたのだと、こういう言い方をパウロはするんですね。そして贖われた、この贖われ、贖いという言葉は難しい言葉ですが、買い戻された、買い戻すというのが贖うということであります。イエス・キリストの十字架によって神様が私たちを買い戻してくださった、これが贖いです。律法の呪いから私たちを解放してくださった、このようにパウロは述べ伝えたのでありました。贖いとは救いのことです。贖いとは罪の許しのことです。贖いとはキリストと共にある永遠の命のことでございます。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、イエス様は私たちをこの十字架のもとに集めてくださったのです。祈りましょう。愛する神様、イエスが向かわれた十字架の道をたどりながら礼拝をし、あなたに祈りを捧げる私たちであります。今日四旬節の第二主日にそのようにして共に歩めたことを感謝をいたします。十字架は、呪いであった十字架がやがて私たちの希望となり救いになったという神秘を、どうぞ私たち心から信じてこの救いに預かることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。